世界ねねこ歩き。こんにちは、世界ねねこ歩きのねねこと申します。この番組ではナビ好きの世界遺産検定マイスター兼認定講師のねねこが大好きな地元の世界遺産京都を中心に国内海外へ実際に行き歩いて感じたことや現地の様々な情報をお伝えします。ナマステ。はい、皆さんこんにちは、ねねこです。はい、約1ヶ月ぶりのポッドキャストになりますけれども、皆様お元気にされてますでしょうか。もうね、8月もうね、お盆が過ぎて、まあ京都ではですね、あの8月の16日が、はい、大文字の、そうですね、五山の送り火ですね。よく皆さん、まあ、大文字焼きって言われてますけど、まあ正確には五山の送り火ですね。まあ、お初来さんという、はい、あの、先祖の、ご先祖の、あの、霊をですね、まあ、お迎えして、それを、まあ、送る、はい、送り火の行事になるんですけれども、はい、あの、それがですね、終わると、まあ、夏が終わったなって感じるのが、まあ、京都の人間はそんな感じなんですね。祇園祭りで、祇園囃子を聞いたら夏が始まって、送り火を見て夏が終わる。まあ、そんな感じなんですけれども、それでもね、夏全然終わってないですよね。もう毎日、京都は36度、7度、8度、もうそんな感じの、まあ、暑い日が続いてるんですけれども、皆さんも元気でね、お過ごしでしょうか。まあ、まだまだね、暑い日が続くと思いますけれども、皆さん体に気をつけていただけたらな、というふうに思います。で、五山の送り火なんですけれども、ちょっと本当に、雨が直前に降って、まあ、いろいろ私のちょっと不手際もありまして、まあ、ちゃんと大文字がね、まあ、あまり上手に映せてないですし、本当に消えかけた感じにはなってはいるんですけれども、YouTube ライブで、はい、録画しておりますので、また皆さんね、アーカイブよかったら見ていただけたらと思います。またですね、近況だったり、またお知らせなどは、ちょっと別の回で、はい、ちょっと短く収録して、またあげようと思いますので、またよかったら聞いていただけたらと思います。はい、今回ですね、今回も、前回に引き続き対談の回になります。はい、そして、お待たせいたしました。インドねねこ歩き、山さんとの対談、第2弾になります。第1弾聞いておられない方、ぜひぜひですね、また、今回のこのポッドキャスト聞き終わってからで構いませんので、また聞いていただけたらと思うんですけれども、ちょうど4月ですね、昨年の4月に、山さんとのインド対談、インド女一人旅のすすめというタイトルで、対談しておりますので、ぜひそちらも聞いていただけたらと思います。で、もうね、結構、その後ですね、第2弾、ぜひぜひやってくださいっていうお声をいただいてたんですよ。で、山さんとも、もうずっとやりたいねって言いながらもですね、なんとまあ1年以上かかってしまいました。はい、申し訳ございません。まあね、とても、ね、山さんもお忙しくされてますし、なかなか二人のタイミングが合わなかったっていうことと、まあ他にも理由がありまして、ちょっとこういうふうに遅くなりましたが、ぜひですね、聞いていただけたらと思います。で、ちょっとですね、まあ先にご了承を得たいなと思うのが、収録をしたのがですね、実は、もう今8月なんですけれども、ちょっと収録したのが4月になるんですね。で、まぁ、ちょっといろいろ諸事情がございまして、4ヶ月ぐらい寝かせてしまったので、まぁ、ちょっとその、対談のお話が、ちょっと、あれ？なんか1年以上経ってるのにな、みたいな、ちょっとなんかこう、話が、なんか、言葉が、話がおかしいっていうことがあるかもしれないんですけれども、そこら辺はちょっとスルーしていただけたらと思います。で、またですね、私もちょっと山さんとは本当に仲良くさせていただいてるっていうこともあって、まあ、同じ関西人ということもあって、結構フランクに話しておりますので、まあ、ちょっと言葉遣いが悪いところとか、態度が悪いと思われるかもしれませんけど、そのあたりちょっと甘く、はい、見ていただけたらなと思います。はい、では前置きが長くなってしまいましたが、インド対談少し長いですけれども、ぜひ最後までお聞きください。 はい、今日は素敵なゲストをお呼びしております。山さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山さん、ちょっと簡単に自己紹介していただけますか？
はい、皆さんこんにちは。世界遺産検定マイスター兼認定講師の山です。私昔は気ままにバックパッカーなんかをしてた自由人なんですけど、今回はなんと3人子供を連れてインドに行ってきましたので、ぜひぜひ聞いてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、山さん自己紹介ありがとうございます。ちょうどね、約1年前に、はい、インド対談第1弾をさせていただいたんですよ、山さん ね。
もう1年も経ったんですね。
はい、そう、もう1年も経っちゃいましたね。ね。で、ちょっとまだ、第1弾のインド、女一人旅のすすめをちょっと聞かれてない方は、ぜひ聞いていただきたいんですけれども、概要欄にね、URL 貼っときますので、また後でも聞いていただきたいんですが、もう第2弾ね、だいぶ皆さんから、なんですか、希望があったんですけど、
何ですか？
なんとかね、1年かかりましたけど、はい、実現できてよかったです。
よかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。そして山さん、前回は私、一級でってご紹介してたと思うんですけど、ね、マイスターと認定講師になられておめでとうございます。はい、
ありがとうございます。この1年でいきなり認定講師まで行ってしまいました。はい、ありがとう。おかげさまで。
はい、もうすでにね、結構私全然講師活動できてませんが、山さん講師活動されてて、本当
してない、してない。
いや、本当でも素晴らしいなとね、本当にすごい頑張らはったなって思って、はい。まあ、そしてですね、ちょっといっぱい盛りだくさんの自己紹介やったんですけど、ね、今度は、ね、3人、子供3人連れて
と、はい、女一人旅から1年明け、今度は3人連れて行くという。
はい、もうちょっとね、この内容をちょっと皆さんにお届けしたいがために、1年、はい、寝かせたわけじゃないです
けど、そうですね。
ね、確かに寝かせましたね。はい。まあ、なので、今日はですね、ちょっとまあ、その、子連れインド旅についてっていうのを詳しくできたらなって思うのが、まず1点目と、はい、あともう1点目がですね、多分、十数年ぶりに、多分、山さん、インドを旅されてるみたいなので、はい、私も同じぐらいの時に行ったぶりなんで、最近のインドの現状もちょっと聞けたらなと思いますので、
はい、これがもうね、めっちゃ変わってるとこと全然変わってないとこがあるんで、はい、ぜひぜひ。
あ、そうなんですね。ぜひぜひ。はい、じゃあこのちょっと2つのテーマに沿って、はい、はい、お聞きしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、まずちょっとこのね、子連れインド旅っていうことで、まあ、なんでお子さんをちょっと連れて行かれたかとかいう目的とか、まあ、ちょっと旅のね、準備のこういったものが必要だったよとか、そういったものについては、ちょっとまあ、今日はやめときましょうかね、対談。
やめときんかい。今、聞く流れでしたよね。
ちょっと、
どう簡単にだけ。
あ、触りだけいいですか？じゃあ、
はい、
はい。はい。
じゃあ、はい、はい、目的とかね、はい、なんでインドに行くかっていうのは、やっぱり簡単に言えば、私が5歳の時にインドに行ってるんで、はい、同じ経験を子供にもさせたいっていうのが一番にあって、インドに行ったっていうので、はい、まあ、それはちょっと私ノートに書いてるんで、その理由を、はい、よかったらノートを読んでもらえれば詳しく書いてるんで読んでください。
わかりました。準備、はい、
準備も、はい、ノートに書いてて、いろいろなんかこれ持ってったらいいよとか書いてあるんで、はい、よかったら読んでみてください。
はい。はい、ありがとうございます。ごめんなさいね。いや、聞きたかったんですけど、時間、はい、
そう、
時間的にね。そう、聞いたらあかんかなと思ってすいません。まあ、ということで、一応山さんノート、はい、始めておられますので、そのノートの方もね、そこに詳しく、今回の旅の目的とか、旅のね、こういった準備物とかね、載せてくださってますので、またそれもですね、はい、概要欄に載せておきますので、また皆さん見ていただけたらと思います。ではですね、まあ、はい、いよいよ本題にということで入っていきますが、まあ、3人お子さん連れての子連れインド旅ですね。まあ、いろいろあったかと思うんですけど、まず良かったところっていうのを ちょっとお話しいただけますか。
うん、いや、 やっぱりなんかその、うん、インドってやっぱりこう 前回にもお話ししたけど、インド人って優しくてすごい話しかけてきてくれるんですよ、はい、なんかその、うん、まあ、いい意味でも悪い意味でもっていうお話はしたんですけど、はい、なんかすごい優しくて、特に子供連れだったらめっちゃこうね、なんかハローハローみたいな感じで喋りかけてきて、マニーズみたいな感じで日本人かみたいなことを聞いてきてくれたりとかするから、結構子供も楽しんでて、もともと子供はね、なんか遊ぶってたゲームとか家でやってるから、まあ、インドとか行ったらゲームもないし遊ぶ場所もないし楽しめるかなってちょっと思ってたんですけど、やっぱり日々起きること全部が楽しいみたいで、なんか良かったなって思った、そういうのが。
なるほど。え、じゃあ結構子供さんもなんかこう、はい、インドに溶け込んで全然こう、はい、何々が嫌とかそんなんもなかったんですか？
そうなんですよ、なんか行く前はなんか結構インドってなんかゴミとかもすごい落ちてるし、匂いもきついじゃないですか、
そうそうそうそう、
で、なんかそういうのが嫌かなと思って、特にちょっと長男が、あ、ちょっと家族構成言ってなかったですね。子供3人の年齢とか言ってた方がいいですかね。
はいはい、あ、そうですね。ちょっと教えていただけますかね。
ね、
はい、
一番下が2歳で、真ん中が年中で、一番上が3年生なんですけど、まあもう本当にあの絶賛子育て中みたいな感じの年齢の。
そうですね、本当に。しかも、ね、まあ、皆さん、え、言っていいんですか、男の子ですよね、
はい、そうです、男3人なんですよ。ややこしいややこしい。
いや、いやでもあの私お子さんちょっと真ん中のお子さん以外は上のお子さんと下のお子さん1回だけお会いしてますけど、とってもねいい子たちで礼儀正しくて、
いやいやそういう
気で、ね、でも本当にだからもう、え、まあ、海外は何回か行かれてたみたいですけど、う
ん、ね、まあ長男は特にベトナム、うん、ちっちゃい時にベトナムとグアムと、
はいはいはい、
おととしは全員3人でシンガポール行ってるんですけど、シンガポールって結構もうほとんど日本と変わらない感じじゃないですか。
ね、確かに綺麗だし都会やし、
ね、うん、遊び場があってとかなんで、うんうんうんうん、あんまりこう刺激っていうよりかは遊びに行ったっていうだけなんですけど、インドってこうもう見るもの全部が違うじゃないですか、その
人が
歩いてると、
うん、
すっごい喋りかけてくるし、すっごい写真撮られるしみたいな感じやったんで、なんかそれが全部、ね、楽しそうというか、
なんか驚いたりしてなんか、うん、なんか固まったりせえへんかったんですか？
それね、行く前はちょっとそういう風になんか結構ビビるかなみたいな思ったんですけど、それも本当なんかね、最初デリーから入ったんで、デリーって都会なんで、はいはい、
であ
んまりそこまでこう差が激しくないとこから入り、次ジョーダプルに行ったんですけど、まあ、田舎に行ってるのもあって、
うん、
まあ、まあでもそこで結構ね、デリーでちょっと慣れて、はい、ちょっとインド化を慣れつつ田舎に行ったから無理やったかなっていうのはあるんですけど、そんなにビビってはなかった感じですね。
すごいですね。3人ともじゃあビビってなかった感じなんですか？
まあ下は分かってないんで、一番下はあんまり。
そうよね。でもあのインド人もやっぱり子供連れやと結構優しかったりするんですか？
優しい、あのね、子供連れには優しい人しか寄ってこない、うん、あの変ななんかぼったくってくるような声かけてくる人あんま寄ってこない。
あ、そうなんだね。
後半でお話ししますけど、私一人でデリーで一回単独行動した日があるんですけど、はい、ものすごい勢いでぼったくられるし、はいはいはい、人ばっかり声かけてくるし、全然違うんですよ、子供連れの時と。
あ、やっぱり、じゃあ意外と子供連れやと、そういった意味では安全かもしれないね。はい、
安全かも、うん。そうですね。
一人で行くより。
良心的な声かけばっかり。
なるほど。だいたいじゃあ物売りとか、なんかこうぼったくるみたいな、こう変な声かけてくる人よりは本当になんかこう良心的なこう、う
ん、
いい人が
本当に、はい、
あ、それはでも
子供が可愛い、
可愛いよね、
可愛くて写真撮ってみたいなのが多かったですね、ほとんど。
あ、そうですか。なんか、うん、よくほらあのインドかどうかは分からへんけど、あの、うん、外国とかやと結構子供を、うん、あのこうやって可愛がる文化が多いから、なんか、うん、座れへんところ、その、うん、電車とか混んでたら、なんか膝の上に乗せて、うん、子供だけっていうのも聞いたことあるけど、日本やとね、逆にそんな誘拐されるんちゃうかとか思うかもしれへんですけど、海外では結構、ね、結構当たり前らしくてね。 まあでも、ね、インドもそんな感じでみんな優しくしてくれはったっていうことですよね。
う
ん、
そうですね。
じゃあ、それはいいですね。うん、なんかほな、他に、こう、ちょっと良かったなっていうのはありますか？子連れで、インド旅で良かったところっていうのは。
そのぐらい
ですかね。ああ、でも、でも本当大きいですよね。うんうん。
はい、
いや、ね、逆にですね、子連れで、まあ、インド旅されて、ちょっとこういうとこ困ったなとか、うん、そういったとこってありますか？
それがね、もっと困ると思ったんですけど、意外になくて、トラブルもなくって、うん、まあ、そのが辛すぎるから食べられないのが多いっていうのは予想してないやったから、
はいはい、
ある程度大丈夫でした。そのなんとか食べられるものだけ食べて、
うん、
意外に辛くないチャーハンっぽいのとかがあったんで、それを食べてたんで、あんまり困らなかったですね。
じゃあ、カレーとかは基本辛いからあまり食べささへんかった感じですかね。
長男だけ食べてましたけど、ギリギリぐらい。ギリ、パッて言いながら食べてるぐらい。
でもまあ、ナンは食べれるし、あと、
そうですね、
フライドライスですよね、チャーハン。
はい、フライドライスです。はい。
まあ、あれは
あれはね、美味しい。
美味しいですよね。結構、なんか、アジア圏多いですよね、フライドライスね。
うんうん、
あでも、あれ、ああいうの、じゃあ、まあ、食べ物は意外といけた感じ。なんか持ってったりもしたんですか？
持ってったんですけど、持ってかなくてよかったってめっちゃ思いました。うん、全然食べれるし、荷物も無駄にめっちゃ持っていっちゃって。消費する感じでしたね。その持ってきたやつを減らしたいから食べるみたいなんで。別に、じゃあ、なかったな、感じで。
まあ、意外とそのカレー以外にも食べれるものありますもんね、いいのね。
そうですね。
なるほど。じゃあ、食べ物も困らへんかったし。あと、あれですか、安全面はどうですか？なんかほら、よく、ね、車とかに、車やら馬やら、馬じゃないわ、牛やらに惹かれそうになったりとか。
すべてのものに惹かれそうになる感じでした、でも。
やっぱり
でも、はい。でも、一番下の子2歳なんで、
うん、
絶対それはもう想定してたんで、やばいってことは。うん、なんで、ベビーカーを持ってったんで、ベビーカーにずっと入れてて、その外歩くときは。でも、インドの人はベビーカー一切使ってないですね。珍しかった。
どうしてはるの？
みんな普通に歩いてるんですけど、道が多分ガタガタやからベビーカーとか使う文化じゃないね。
ベビーカー押すのは大変じゃなかったんです？そのガタガタな道や。
もうガタガタです。
ですよね。もうなんかガタガタ言いながら、なんとか引いてたって感じ。
なんとか、でもまあ引かれるよりは、車に引かれるよりは。
ベビーカーはさすがに引かれへんかったとか。
引かれないようにしてましたね。目立つ。親の立ち上げなんで。
そうやね。目立つから。
そうですね。でも、車を歩かせるとフラフラしてどっかに急に飛び出したりとかし
て
る
から。でもそうやね。一番下の子さんって今2歳でしたっけ？
2 歳なんで。
一番だって、ね、動く時期。
そうですね。
すぐ走ったりとかね。じゃあまあ、ね、ベビーカーに乗せてたら確かに走ることはできひんし。
はい、
そっか。でもね、やっぱりそこら辺安全面が心配やなとは。大人でもね、車とか力車とか牛とかにね、引かれそうになるぐらいやから。
当たってたかもしれんぐらいです。なんなら。
あれですか、手引いて歩いてはった感じ？
そうですね、二人子供。
うん。
引いて、ベビーカー押して、手が足りない、手が足りない。大人の手が足りなかったです。
なんかスーツケースとかは持ってからへんかったんですか？
持ってったんですけども、ほんとじゃないです、スーツケースは。スーツケースは、1日目のホテルと帰りのホテルが一緒やったんで、最終日のホテルが一緒やったんで、もう最初の時に1日目でもう置いてきたんですよ、そのホテルに。邪魔すぎて。
そうですね。だってスーツケースで片手取られちゃいますもんね。
ですね。持ってかない方がいいと思います、インドには。
じゃあもうもし子連れやったら、そうですね、大きいバックパックとか、そういうまあ言ったらね、リュックとか背負えるものがいいって感じですよね。
が開く方がいいと思います。
確かにやっぱ手引いてくへんかったら危ないですもんね。
ね、
うん、え、他なんかこう体調崩したりとかそういった困ったことはなかったんですか？
ね、そこがね、うん、全員セーフでした。私も5人いるうち5分の2ぐらいは多分お腹壊すやろうなと思ってたんですけど、私は多分自分も大丈夫、自分は大丈夫って自信あったんですけど、うんうんうん、なんかね全員何の異常もなかったです。
じゃあ山さん一家はちょっとそれ非常に珍しいあれだと思いますよ。絶対山さんの遺伝子がその3人の子供たちに行ってるからですよ。
行ってるかな。
今までだって山さん体調崩したことないんでしょ。
いいんですよ、私は
インドでお腹壊したことないっていうのがすごい。でも子供ちゃんもみんな元気で、
今元気で、でも、もちろん気をつけてました、その水。
ああ、はいはい。
もちろん飲まないし、歯磨きとかも、うん、絶対ミネラルウォーターでして、うん、もう手洗った後、生水触った後はもう消毒してって言ってやってたんですけど、全部。
はいはいはい、まあ。きっちりはやってはったよね。
それでも壊すのがいいんだじゃないですか。
そうそう。それでも壊したもんね、ね、私ね。いやー、すごいな。なんかほら、ね、言うたらあれやけど、最近の子は、特に無菌の、ね、日本に、うん、で暮らしてるからさ、うん、ね、いやでもすごい良かったですね、体調崩さず。
そうですよ。
旦那さんもすごい強い人なんやろね、多分ね。
弱いんですよ。めっちゃお腹今も壊してるのに、うん、はい、なぜか、
なぜか壊した。
わからないです。
旦那さんも奇跡やな。
はい、奇跡起きました。絶対あるやんなと思ってたんですけど。
本当、じゃあ、もう体調、じゃあみんな元気に行って元気に帰ってこれたってことですね。
はい、はい、みんな万全。
じゃあ子連れインド旅で特に困ったことはなかったって感じですか？
なかったんですよね。本当に。全然結論からいくと、めっちゃ全然行けましたっていう感じです。行けるのか、行けましたって感じです。
すごいですね。いやー、なんか話聞いてたら全部がこう、なんか山さん、なんかいろいろ持ってはるんやろなっていう。
持ってない。みんな大丈夫ですよって今日は言いたくて。
なるほど。わかります。ねえ。いや、で、まあね、でもやっぱ子供さん連れてって今回初めてやったじゃないですか。で、まあね、そんなにこう困ったこともなかったみたいなんですけど、まあ私が個人的に気になることとしては、こう、インド旅でね、子供さん、まあ、行ってそんなに意外と順応できたって話は聞いたんですけど、うん、なんかその帰ってきはってからどうやったんかなとか、なんかそのね、インド人の友達ができたりとかして、なんかこうね、いや、インド行ってなんかどんな風にこう感想、子供たちの感想というか、なんかどんな感じなんかなというのが気になるとこなんですけど、
なんか、うん、最後ね、帰るとき帰りたくないって言ってて、本当に。なんか、長男と次男が、まあ、末っ子はね、わかんないんですけど、
うん、
ね、長男はまあ思う、そう思うかなと思ったんですけど、次男が帰りたくないって言って泣いてて、いやいや、なかったいと思って。
かわいいね。
なんか、それは本当になんか感覚的なもんじゃないですか、その何が楽しかったとか、うん、こうね、子供ってやっぱなんか、公園に行ってたとか、ね、なんか、うん、ですか、うん、その時期に何がとか、うん、この感覚的にこういう国に来て、
うんうん、
違う文化見て楽しんだよなと思ったら、それがすごい良かったなと思って。
すごいですね。
人人って優しかったなって言ってて、二人とも、
いや、良かったですね、連れてって
伝わったんですよ、私の思いが。
あ、じゃあインド人は優しいなって子供ながらにもやっぱ感じてたし、うん、で、うん、インドから帰りたくないっていうのも、そのね、その何やろ、インドが、その旅が楽しかったよね、インドっていう国も。
うん、
うーん、すごい。いや、
そういう、ね、優しいとか、なんかその、うん、そういうのって、これいうのが優しいよって教えるもんじゃなくて、肌感で感じたって、ね、なんか感覚的なのが大事じゃないですか、その感覚で思うっていうのが。
その通り、
なんかそれができてよかったなと思いました。うん、
実際自分がね、インド人と接してみて、
はい、
なんかこう優しく接してもらったなっていうのは肌感覚で感じたんでしょうね。ちっちゃいながらもわかるもんね。すごいですね。なんか、いや、山さんが連れてってほんまに良かったですね、3人。
そうですね。私の思いも伝わって。
うん。帰ってきてからじゃあなんかインド旅のこととか振り返ったりとかなんかあるんですか？それはないですか？
ですね。
ない？
振り返りはないです。
帰ってきて寂しいなとか、インド良かったよね、みたいな話、そこまでは。もうないか。
当初は言ってましたけど、まあでも今は一切言ってないですね。
あ、まあまあまあ、でも当初はやっぱ言ってはったし、その思い出とか記憶には残るでしょ。
残ってるはず、うん、思ってます。
ねえ。いや、上のお子さんは小学校3年生やから、もうかなり覚えてはるやろうし、うん。真ん中のお子さんはちょっと微妙な年齢かもしれへんけど、年中やし、
でも。私と同じなんです、5歳。
ほな、でも、断片的には残ってるんじゃないかな。
そう。
ね。
だから、ね、感覚的でいいんです、私もその感覚やったし。
そうやろね、感覚で。うん、はい。また、あれやね、将来、これ楽しみですよね。うん。山さんのように、またインド行きたいって言って、
はい。子供に、子供連れて行く可能性ありますね。
大人になって、まずは行きそうやね。
そうですね。
行ってくるわ、言って。
寝る。
ねえ。いや、でもすごい、じゃあまあ、インド連れていかはって本当にね、良かったなっていう感じですよね。うん、
はい。
うんうん、じゃあまあ、まあ、じゃあ今回4回目のインド、
はい、ですよね。私は4回。
うん。で、まあ、初めての子連れやったと思うんですけど、インド旅として、まあ、全体的に、どうでしたか、そのインド、あの子連れインド旅自体。
いや、やっぱよか行ってよかったなと思いますね。うん、なんか、うん、ややこしいかもみたいなのが思ってね、なんか踏ん切りつかないってこともあるかも、ね、ある人もいるかもしれないけど、やっぱ行きたいと思った時に行かないとダメやな、うん、結局行けたし。
なるほど。じゃあまあ、あれですね。まあやっぱなかなか子供を連れて、まあ、インドに限らず旅行するって結構大変やったりするじゃないですか。ね、子供のペースになっちゃったりとか、ね、他の周りの人のあれとかもね、こう目が気になるとか、移動がどうのとか、いろいろあるかと思うんですけど、あと特にまあ、インドとかやとね、治安の問題とかね、安全面と、まあ、あと、ほら、健康面とか心配な方もおられると思うんですけど、まあ、それでもやっぱり子連れでもインドっていうのはおすすめですかね、
うん、おすすめです。行きにくさは私は感じなくて、あんまりこうインドやから行きにくいっていうのがあんまり思わないんですよね。行きやすい国にしか思えなくて、そのみんな優しいし、
うんうんうんうんうん、
なんですかね、もう私の中では短すぎてなのかわかんないんですけど、
ああまあね、まあもともとちょっと、うん、はい、親近感はあるでしょうけど、はい、まあでもやっぱりその逆にそういった安全面で言うと、意外とその 子供を連れてるからこその安全面があるっていう部分はね、結構メリットちゃいますか ね、
あると思います。
じゃあまあ結構その私の周りとかでも、まあ結構元バックパッカーの友達とかも結構いるんですよ、うん、女の子でね、はい、でまあ結構今も結婚して子供ができて、まあ、ママさんになって、で、はい、やっぱりでも子供を連れて旅行行くのはなーとかで思ってるね、うん、友達も結構いますし、うんうん、まあそうじゃなくてもやっぱ子連れでインド旅、まあ、山さんみたいにインドが好きでっていう人もね、だけど子供ができたから、うん、さすがになって思ってる人もいるかとも思うんですけど、うん、やっぱなんかこうそういう方に向けてのなんかこうアドバイスとか何か一言あれば、
うん、いやもう絶対行くべきです。そのなんかわかなんか子供がいるからとか思っ、うんうんうん、ってな思わなくていいというか、うん、なんていうんですかね、その、うん、自分がもう行きたいと思えば行けばいいと思うんです、私は。
まあ、一人で行かず連れて行けばいいって感じ
ですね。そうですね。
うん。
なんかまあ、私は結構子育てが向いてない方なんですけど。
いやいや、そんなことはないです。
いや、なんかね、自分が楽しくないといけないっていうの、やっぱ自分勝手なんで。だからもう行きたいとこには行きたいと思っちゃうんですけど、うんうん、それに付き合わせるって感じなんですけど、やっぱ、いや子供。
でも、いいんじゃないですか、それって。なんか、うん、まあ、なんか全然話あれかもしれないですけど、やっぱなんかこう、 私もその、なんていうのかな、私は育児したことがないからあれですけど、まあ子供とかとね、うん、接する仕事してて、やっぱお母さんとか、その、が、こう楽しくしてるとか、お母さんがこう輝いてるっていうのかな。でそういう、こう、うん、なんか好きなことをしてるとか、お母さんが。やっぱそういう姿を見てるのって、子供って、多分なんか一番いい影響を与えると思うんですよね。うん。
私も思って、るんですけど、
う
ん。
そうそうそう。いや、だから、お母さんが生き、だから、お母さんが悲しんでるとか、やっぱ子供って感じやすいから、うん、うん、お母さんがしんどそうとか、なんかこう、悲しそうにいつもしてるとか、っていう姿を見てるより、うん、やっぱお母さんがこう、生き生きとね、こう、お母さんらしく元気にこう、うん、なんか楽しそうにしてるっていうのを、やっぱ子供って見るのすごい、それは子供にとっても幸せというか、嬉しいことなんちゃうかなって、思うんで、
はい、いやだったんですけどね、そうね、
うん、いやだそうやし、こういいと思います。なんかこう山さんのようにね、こう子供を付き合わせるって言うてますけど
でも自分がね楽しくない
とか、うん、そうそうそう
そう、行ければ行ったらいいと思います。
そう、やっぱりお母さんが元気でいること、あの楽しくいることっていうのはもう一番の私子育てのあれかなと思うんでねうん、なるほどね。じゃあまあ、子連れも、子連れインド旅ももうおすすめできるよと。一人旅だけじゃなくてね。はい、
うん、
うん。うん。なるほど。じゃあ今回はね、まあちょっと子連れインド旅を皆さんにおすすめするという感じでよろしいですか？
はい、よろしいです。
はい。はい。じゃあまあ皆さんもね、ちょっと聞いていただいてるね、リスナーの皆さんも、まあママさんたちも多いと思いますので、まあ、インドもですし、インドに限らず、ね、どこか行きたいとこがあれば、ぜひ一緒にお子さんも連れて行っていただいて、ね、
はい、
楽しく旅をしてくださいということで。はい。
そうですね。
ありがとうございます。じゃあ、なんか、山さん、なんか話したりことありますか？
子連れ。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
コーナーに。はい。ありがとうございます。ではですね、はい、ちょっと次のテーマに移りますね。まあ、ちょっとこう、私も十数年前に行ったきりですし、山さん自身もそうやっていうふうに聞いたんですけど、まあ、この十数年ぶりにインドを訪れてのこのインドの現状をいろいろ聞きたいんですが、ちょっと、
はい、
インドを旅して、ちょっとどうですかね、率直な感想っていうのをお聞きしたんですけど、はい、
ちょっとね、初めてそのジョードプルとジャイサルメールに行ったんですけど、うん、結構田舎なんですよ、ジョードプルとジャイサルメールって。なんで、なんかその、うん、なんかあんまりこう、しつこく話しかけてくる人もいないし、なんかぼってくる感じもなくて、なんかまあ、あ、インドって変わったんやなと思ったんですよ。あ、もうこう、最近のインドってこういう感じか、って、と思ってたんですけど、最終日にデリーで、
うんうん、
私なんかちょっと、やっぱり一人で行動したい欲が出てしまったんで、
うん、
ちょっと半日ぐらいちょっと単独行動したんですけど、
うん、
ジャンタルマンタルに、朝一ジャンタルマンタルに行って、あ、デリーのジャンタルマンタル
なんで。デリーにもジャンタルマンタルってあるんですよね。
はい。世界遺産ではないんですけど、うん、そこは。
はいはい。
で、それと、クトゥブミナールには行きたかったんですよ、絶対に。
ク
トゥブミナールは世界遺産ですけど、
ね、うんうん、
で、それだけは行こうと思って、あわよくば、なんか、うん、ね、なんか近くの不満、マユン病
はいはいはい。ありますね。あそこ行ったかな、ね、私。うん。
とかも行けたらいいな、ぐらいに思ってたんですけど、
はい、
まあ、まず朝一にジャンタルマンタルに行く時点で、なんかオートリクシャーに乗ったんですけど、うん、もうそこでめっちゃぼってくるし、めっちゃぼってきてんなと思って、ちょっと値下げして乗るんですけど、そしたら乗ったら乗ったら行かないんですよ、ジャンタルマンタルに。
あー、私もやられたやつですね。
うん。ジャンタルマンタルは今はまだ空いてないっていう、もう王道のこと言ってくるんですよ。
なんか私のジャイプール思い出してきた。ああ、よくある 手口ですね。
空いてんねん。知ってんねん。空いてんねん。行ってって言ってるのに行ってくれなくて、うん、なんかチケットはもう空いてなくてもいいから応援してくれって言ったんですけど、
はいはいはい、
チケットはそこじゃなくてあっちで買うからって言って違うところに連れてくんですよ。もう違うからと思いながら、旅行会社に連れてかれて。
連れてかれちゃったんや、旅行会社。
してくれないんですよ。降ろしてくれなくて。ジャンタルマンタル見てんのに、あそこで降ろしてって言ってんの降ろしてくれなくって。
ああ、結構な手、あれやね、
はい、うん。チケットはあっちやからって言われて、絶対そっちなわけないのに、もう分かってるんです、うん、私は。絶対違うと思って。
わかるわかる。
うん、でも降ろしてくれないから、 最悪と思って。
結局どうしたんですかそれ。
旅行会社に連れてかれて、旅行会社で、うん、もちろんチケットなんか別に売ってなくて、その一日なんか観光してツアーを申し込めって言ってくるんです。
そうそうそう、はい、別のものを多分要求、はい、ね
使うとこ行くツアー、1日くらい回るツアーを申し込めって言ってくるんですけど、いや私ジャンタルマントで行きたいだけですみたいな感じのことずっと言って、帰るって言って、うん、そこから歩いて、
歩いたの、
行きました歩きました、もういいって言って、
距離あるんじゃないの
ちょっと距離あったんですけど、もうこれでやいやいしてもう一回乗ったりとかしてもまた変なとこ行くぐらいだと早いと思って、
歩ける距離あったんですか一応。
いや、はい、10分ぐらいかな。
ああ、じゃあ、よかった。
でも、乗った意味と思いながら。
確かに乗った意味が。
な、もう1回から乗ってんのに、むっちゃ時間かかって、もう最悪、全然変わってないって思いましたね。
一応じゃあ、ジャンタルマンタルには結果的には行けたんですか？
行けました。
はい、で、あとは、時間的に他はなんだ、行けなかった。
で、その、うん、絶対にクトゥブミナール行きたいと思ってたんですよ。うんうんうん、だからもう、うんうん、他のとこ行ったら、この可能性、うん、なくなってしまったら困ると思って、うんうん、なんか、絶対行きたかったんで、その、はい、ね、つかへんかったら困るから、もう、うん、電車で向かいました。
あ、電車は慣れたんですか？電車のチケット？
電車めっちゃ楽ですね。電車ぶられないし、めっちゃ結構いい感じで走ってるから、
ちょっと待って、私もちょっとあれですけど、デリーの電車のチケットって一番難関やったじゃないですか。
はい、昔ね、私乗った記憶あんまなくて、なんか、全然、うん、地下鉄全然楽でしたよ。
あ、そっか、電車、地下鉄で行けるんか。あ、なるほど。はい、あ、地下鉄なら大丈夫かな、多分。長距離の電車がちょっと問題なんだ
けど、ね。あれはややこしいですね。
うん。あ、そっかそっか。あ、その、私、ちょっと、まあ、位置関係がわかんないんですけど、その、デリーから地下鉄で行ける範囲にあるってことやね。
だ
ね。
あ、そうです、そうです。
じゃあ確かに地下鉄のチケットやったら買えそうですよね。問題なくね。
ただ、その駅から近くないからまた乗らざるを得ないんですよ。
あらま。
またなんかやいやしてやりましたけど。
なんとか行けたんですか？
なんとか行けました。
で、やっぱりでも、ボラれたって感じなんですか？
ボラれます。もうボラれるけど、もういいから、行けたらいい。行けたらいい。
まあでも、なんか何を取るかやんね。時間がなければもう、どっかで折れるしかないもんね。
あ、私、今日は時間ないからもう、
そうやね。
いいと思う。
まあ余裕があればね、なんなりちょっとね、もうちょっと交渉したりとかもあるかもしれへんけど。じゃあまあそこら辺は、インド変わらへんですね。
変わらない。で、なんか前回はそれを楽しむって言ってて、本当に余裕があって、時間があれば私はそれでもいいんですけど、うん、そう、今はもう午前中に全部これ行かなあかんって決まってるから焦るじゃないですか。そうなんでもう、そんなことやってる時間ないねんって思ったら、もう何でもいいから。
いやするでしょとか言って。
これがもうみんなうざいって思うポイントですよね、多分ね。
そうそう。私も、絶対に行きたかったから、時間もなかったから、結構揉めたけど、まあ、結局行けんかったけど、アンベール城行けんかったから、まあ、いまだにちょっとそのあれはあるけど、いや、でもやっぱり皆さんね、こう、気持ちに余裕があれば確かにね、ちょっとあれやけど、時間的余裕がないときは、ちょっとイラッと。
一回ばかり、ちょっとね、なかったんで無理でした。本当無理。
仏の山さんも、ちょっと今回ばかりは。
さらに行ってくれって日本語で言ってましたもん、私も。
あ、でも、意外と日本語の方が通じますやん。
そうなんです。日本語でしたよ、私も。全然。
なんか、そう。怒りとか。
はい、怒りはもう全部。
関西弁は特にね。
はい、関西弁で喋ってました。
通じますからね。じゃあまあそこら辺はあまりインドは変わってないなっていうとこやったってことですよね。
単独行動1時間で、全然変わってないっていうことを認識
して。1時間だけやったんですか、単独行動。
あ、じゃあでも1時間でもうこの十分感じ取れました。
そうか、なるほど。
出てしまったんだなって思いました。
まあ、はい、じゃあ、まあ、あとはなんかやっぱデリーっていう場所っていうのもあるんですかね。
それもあったかもね。デリーがうるさい。もうね、本当にずっと喋りかけてくるっていうのも変わらないし、歩いてたらずっと喋りかけてくるって人が。はいはいはい、
そうやね。
なんかどこ行くのみたいな。どこ行くの なんかね、もう、一人去ったら次の人また来るんですよ。も
ういいね。
いいから、みたいな。
一日に何人に声かけられんねんって感じやもんね。
喋ってるやん、みたいな。もう、わかった。私もういいから、いいねん。一人で行くからいいわ、とか、一人で日本語で言ってました。大丈夫、一人で行くって。
あなんか面白いよ。なんか思い出しました。私自身もそうやったなって。ほんで、一人で日本語で、もう無視してましたもん。そうやって答えて、日本語で答えて無視して。
ゆきしゃならんて、ならんねん。もう一人で行くから、だいぶ歩く
で。やっぱり、デリーは結構変わらんやろね、そこら辺はね。
そうですね。大都会は、洗練されてたんですけど、行きと帰りのホテル、結構高級ホテル泊まったんですけど、そこは、なんか、なんやろ、シュッとした人しかいなかったんですけど、ほんとデリーの駅とか、もうオールドデリーとか行ったらごちゃごちゃごちゃごちゃしてるじゃないですか。
そうね、オールドデリーと、ね、デリーの駅のところ、あの周辺はやっぱ危ないですよね。
危ない。あでもであのインドを感じるならぜひ行った方がいいです
ね。あ、まあ、確かにね。
そこで多分半日でもうこれはやばいなって多分思うと思います。あこれかみたいな、インドってこれかっていうのを感じたければいい。
ザインドですね。
そうですね、ザインドですね。ぜひ。
じゃあやっぱりあれですか、牛がいたりとかあのぐちゃぐちゃごちゃごちゃしてる感じも変わらへんですか。
全然変わらない。もう。でもゴミがあれあなんかもう落ちまくっててみたいな、
は
い
は
い、
生ゴミとかゴミやらなんかいっぱい落ちてますしね、はい、牛もそこら辺にいました。まだ
いました全然。あ
いたよね。やっぱ変わらない、
ね、全然変わらなかったです本当に。
まあそれはそれでちょっとインド帰ってきたっていう感じはありますよね。
まあ、インドを感じるならオールドデリーとか行った方がいいし、もうちょっと初心者はそのジョーダプルとかジャイサルメールとかね、行くのがいいかも。
ちょっと聞きたいんですけど、話それちゃうんですけど、はい、ジョーダプルとジャイサルメールは、はい、電車で、何で行かったんですか？
あ、まずデリーから入って、デリーから国内便でジョーダプルまで行くんですけど、
距離があるから飛行機で飛んだん
です、ね、飛行機でしか行けない、うん、ジョーダプル2泊して、うん、でジョーダプルからジャイサルメールは電車で5時間
ああ。その列車はどうしたんですか、チケットは事前に取れ、
あもう
今、ね、そうだネットで取れるんだ。
日本で手配して、
うん、
あの今のインドの電車ってね時間通りに来るんですよ。
すごいね。
昔とかザラに3時間とか遅れて行くんねやろみたいな。
これ来るかなとか。私も3、4時間普通に遅れましたよ。
はい、ですよね。だから、朝の6時20分発やったんですけど、はいはい、6時20分の中に行って無駄に早起きしなあかんだけやんって思ってたんですけど、すぐ来ました。ほぼ時間通りに来て。えっと思って。すごいですね。
すごいね。じゃあそこら辺はちょっと変わったとこやね、インドのね。
そうですね。変わりました、
そうですか。
ちょっと来ると思って。はい。
ほぼ時間通りに、じゃあ、帝国通りに出発みたいな。
10分とかじゃないですね、遅れた。
あ、そうですか。すごいな
ぁ。範囲ですよね。
で、やっぱりその、ジョードプルとジャイサルメールはどのあたりに行かれたんですか？観光というか。
ドップルはあのメヘランガルトリデが。
ねえ、私も行きたい、ね、そこ。
いいですね。
うん、やっぱ良かったですか。私もちょっとね、あの、SNS 見させてもらって、写真も見ましたけど。
ジョードップル自体は青い街って、うん、ブルーシティって呼ばれてる感じで、なんか青い、ね、感じなんですけど、あんまり青くないんですよ、実は。なんかあれイメージと違ったなぐらいの感じでしたね。
ああ、
ソーレンとか行かれた方いるん、はいはい、聞いてる方いるかわかんないですけど、私行ったんですけど結構ずっと青いくて、全体的に青いんですけど、
あの、ね、モロッコのシャウエンですよね、はい、あれは青い町で有名ですけど、なんかジョードプルはね、ブルーのブルーシティって別名言われてて、はい、私はピンクシティの、あの、ジャイプールに行きましたけど、はい、やっぱじゃあ、なんかそっちもだから行きたかったんですけど、ブルー好きなんで。あんまりじゃあ探さないんですか、ブルーは。
あ、もう探しましたね。あの、あえて探して、 聞いて、どこが青いか聞いて行った感じで、
ね、全然。え、じゃあ、はい、街全体が青とかで全然ないって
ことですか？ない。
部分的な。
はい。はい、部分的に探せば青いぐらいの感じでしたね、イメージ。
で、あの、メヘランがある鳥ではやっぱ良かったですか？
良かったですね。なんか、なんか、博物館みたいなとこがあって、はいはい、そこなんか応募を聞きながら回れるんですけど、良かったですね。
なんか私もあの、うん、ね、そういえばあの私がよく言ってる YouTuber のおしゃくたびさんが行ってはって、それを見て行きたいなと思ったんですけど、なんかあのね、あそこは世界遺産にはなってないけど、なんかすごいなんかあれですよね、あのもう、街のど真ん中に、ど真ん中というか、
そうですね、もうなんか中心ですね、あれが、あれを見渡しながら。
ねえ。じゃあ、ジャイサルメールは、その世界遺産のジャイサルメール上に行かはった感じですか？
はい。これね、めっちゃ良かったです、うん、ジャイサルメール。
そうなんや。行きたい
わ。なんかね、3日間いたけど、私3日連続で行っちゃいましたね、あの。
え？ 3 日関係みたいにあるの？え？
ないです。あ、ジャイサルメール、ただっていうか、あの、
あ、入れるんですか？ただで入れるんですか？
ただで入れるというか、あそこ人が住んでるんで、なんていうか、その、普通に、まだ、なんていうか、ルームとかもいて、その、なんていうんですかね。
うん。
その、入り口はあるけど、そこに別に入場するっていう感じのイメージもないみたいで。
へ、うん、え、城の周りに誰か人が住んでる感じ？え、なんか。
あ、中に住んでます。中に。
え、中に今住んではんのは、どういう人たちが住んで
る？あ、僕の住民。一般住民？
一般住民が住んでるんですか？
はい。
ちょっとごめんなさいね。そこら辺勉強不足で。
ちょっと私も合ってるかな。
あ、そうですか。
はい。
いや、じゃあもう行き放題な感じなんですか？
そうですね。だからその、中には全然いつでも入れる。24時間入れるし。
うん、うん、うんうん。
中のその博物館とかジャイナ教の寺院とかはお金がいるんですけど、
ああ中にもやっぱ博物館とか寺院もちゃんとあるんですね、
はい、寺院めっちゃありましたよ。なんかすごいんですよ、そのジャイナ教の寺院とかが。もうなんかすっごい、
なんか城の中にいっぱいいろんなものがあるってことですか？じゃあ、
そうです、その
遠くない
砦の中に、
はいはいはい、あ
いっぱいその見るとこがあって、別に普通の一般の人もいっぱい住んでるし、うん、なんかちょっと行けば洗濯物とか干してるとこがあって、
へ
え、というか砦の端っことかまで行けるし、もう勝手にどうぞっていう感じです。 どこ歩いてもいいですよっていう感じの中なんです、うん、でその中にそういう中のところどころお金いるようなあったりとかして見るんですけど、
はいはい
はい、なんかよくって見たりひんくて、もう3日連続で行きました。
そんなぐらいじゃあ広いってことですよ。
あ、広いですね。
なんかじゃあ、ジャイサルメール城ってなんか城ってついてるけど、まあ、なんかさっきの、なんだ、メヘランガール砦みたいな、なんか砦の中みたいな感じなんですかね。
あ、そうです。
要はね。あー。はい、すごい行ってみたい。なんかその、
本当に。
なんかその、はい、よかったところっていう、なんか、どういうとこが良かったっていう、なんかありますか？もうなんかいろいろ。どれもが見どころ？
どれもが見どころ。なんかその、なんていうんですかね、その自由に出入りできる感じもいいし、
うん、
その普通に人が暮らしてる感じも見れるし、ね、ちょっと行けばほんまに普通に一般住民が住んでるし、今お土産物とか売ってるとこもあれば、そういう本当に寺院とかもいっぱいあって、なんか歩くと楽しいんですよ。なんかこっち行ったら何あるんかなみたいな、迷路みたいな感じで。
あ、なるほどなるほど。
でなんか地図とかないんですよ、その中の。なんか普通そういうのって、なんかここにこれありますみたいな地図とか、
うんうんうん、
あ、私が見つけられてないだけかもしれないんですけど、うんうん、なくって、適当に歩いていく感じなんで、ほんま迷ったりとかして、なんかここ来たっけみたいなとこに出たりとかするんですけど。
あー、すごい楽しいですね、それね。
はい。でなんか昔使ってた大砲とかがまだ置いてあって、どこにあるか全然わかんなくて、ずっと探しててぐるぐるぐるぐるで、やっと見つけたみたいな感じなんです。なんかそれも別にここにあるよとかもそんな書いてなかったっていうのも楽しいですね。
じゃあね、ジャイサルメールっていう、まあ、町の中に一応ジャイサルメール城っていうのがあるけど、そのジャイサルメール城っていうよりは、うん、なんかもう一つの町みたいな感じ、うん、なんかこう砦っていうか、そのなんかこう砦はあるんでしょうけど、その中にも一つの、
はい、
街が出来上がってるみたいな。
できてるみたいな感じですね。
じゃあちょっとそこはメヘランガール砦とは違うんですよね、じゃあね。
そうですね。でもそれも町だったんですかね、メヘランガール。
なんかでもそういったとこ全然行ったことないからね。もうアンベール城も行けてないからね、私。行ってみたいですよ。いや、本当に。いや、なんか。
本当行きたくなる。ラジャスタンのね、
うん、そうそう
やつ全部行きたくなりましたね、他の城塞。アンベール城もチットルガルとかも。
はい、はい、はい。ねえ、あそこ世界遺産になってますもんね、全体でね。うん、すごい。じゃあ、なんかこう、行きたい場所も見れて、ねえ、うん。で、そこら辺はしかも治安がいい。治安がいいというか。
もう本当、何も危ないことなかったです。ジャイサルメールも、ジョードプルも。
一人でも大丈夫そうですか？じゃあ、そこら辺は。
全然大丈夫やと思います。
おー。
本当に。なんか、なんかそんなに本当に話しかけてはきますけど、なんかそんな、黙ろうと思って話しかけてくる人いなかったです。一人で行動しましたけど、ジャイサルメールも。その時も別になんかそのデリーみたいに、もうなんかうるさい感じとかじゃなくて、こんにちは、みたいな、日本人みたいな感じな。
やっぱり、あれですね、なんかこう、インドもちょっとこう、田舎の方、田舎じゃ、田舎じゃないけどね、ジャイサルメールとかは。まあ、ただ、まあ、観光地にはなってるけど、どっちかって、まあ、地方というか、ですもんね。
オーバーツーリズムではなかったです。
あ、そうですか。それでもいいですね。
あと、行くなら朝一がおすすめですね。あの、人が少なくて。
あ、じゃあ、朝一番に行く。朝早く行くと、人は少ないっていう感じですか。はいはい、
そうですね。なんかあの3日間連続で行ったって言ってるんですけど、私昼間とかに、最初の2日昼間ぐらいに行って、最終日は私一人で朝一番に行ったんですよ。だって本当に少なくて、観光客も少ないし、お土産物屋のインド人の人もまだ用意してるから話しかけてこないんですよ。しつこくこう。
ああ、なるほどね。
もなくて、みんな忙しくて、ゆっくり見れるって感じで。
なるほど。じゃあ、今、結構そのジャイサルメールとか、ジョードプルとかも、まあ、観光地にはなってると思うんですけど、まあ、やっぱり昼間はそれなりには、いはるってことですよね。うん、そうですね。
昼間は、いるけど、いるって言っても、その、なんかね、そんなオーバーツーリズム感はなかったです。
インド人ですか？それとも外国人が多いんですか？
外国人。いや、インド人かな。違う地方から来てるインド人。
はいはいはいはい。
あんまりその、欧米人がうじゃうじゃっていうイメージはあんまなくて。
アジア人も少ない。
少ない、そうですね。
じゃあ、まあ、やっぱり朝一番の人が少ない時に行かはるのがいいかなっていう感じですね。なおさらね。ゆっくり見れるしね。まあ、結構、それはどこもそうかもしれないですけど、やっぱインドもそうなんですね。
そうですね。あと、朝日に照らされるジャイサルメール城がめっちゃ綺麗です。ゴールデンシティって言われるだけあって。
そうや、あそこゴールデンシティでしたよね。
あ、そうなんですよ。ブルーシティとゴールデンシティ。
そうよ。なんか、ね、色で。
はい。
じゃあ、ゴールドとブルーに行かはるなっていうのはすごい思ってたから。そうか、朝日に照らされて。はい、いやー、まあ、なんか行きたいとこが増えましたね、私もね。
そうですね。
まあね、なかなかそっちの方に行く人も少ないですからね、インドね、やっぱり、
ね、
まあ結構旅しやすいみたいなんで、じゃあそこら辺もっていうことですね。じゃあ、まあ、あのね、インドこう、まあインドの今現状いろいろ喋ってもらってるんですけど、なんかインドを旅されてて、なんかちょっと前とやっぱり違うなって、まあその地方とかやからとかいうわけじゃなくて、インド旅をする上でなんかこういうところがちょっと違ったなっていうのあります？変わったところみたいな、インド自体が、
私十数年前に行ったんで、本当その時携帯も持って行ってなかったんですよ。携帯もただ地球の歩き方しか持っていかなかったんですけど、今回は携帯フル活用できたって感じで、
そうですよね。
Google マップもめっちゃ見たし、あと、ね、すごいのがなんかタクシーとかそのオートリキシャーとか、リキシャー無理か、タクシーをウーバーで呼べるっていう、
やっぱりインドもそうなんですね。
はい、でもジャイサルメールとジョーズプラ使ってないんですけど、できないってか、そんなんしてる人いなかったと思うんですけど、多分みんなそこはそこそんなにいなくて、
ほうデリーだったら使う。
デリーは絶対ウーバー使った方がいいです。ぼったくられないし。
ああ、そうですよね。 ああ、待って、インドはウーバーが結構強いというか、まあ、入ってるんですよね。
もう一個あるんです。ウーバーともう一個なんかアプリがあって、それはなんかあんまり日本で有名じゃないんですけど、日本のウーバーはそのまま使えるから、
あの
タクシーの方のウーバー。
はいはい、わかります、わかります。
あれが使えるから、もう、デリーは買った方がいいと思います。
確かに。あの、確実にまあ、若干なんか高かったりするらしいけど、でも、ボーられることは絶対ないし、確実にその場所に行ってくれるっていうことですね。はい。そっか、やっぱ、私、それの使ったことないんですよ、今までね。
なくて。
うん、だけど、はい、なんかいろんな国で使えるじゃないですか、ウーバーとかね。
グラブとかね。
グラブとかね。じゃあインドも、まあ、ちょっとザイサルメールとジョートプールはちょっとよくわからない感じですか、あるかないかはわからへんけど。
ないと思います。タクシーもそんななくて、
やっぱオートリキシャーメインだから。そもそもオートリキシャーにそういうのは機能してないですもんね。
ないと思
う。
で、ぼったくっても来ない感じやから。
そうか、まあ、
うん、いいと思います、その。
そのまま交渉したらいい話ですよね。はい、じゃあ、そうか、Google マップも使えた感じですか。
使いました。めっちゃ使いました。なんか歩いて、うん、ジャンタルマンタルまで行かないといけないとかの時に、めっちゃ見ました。
そうだね。で、まあ、はい、昔はあまり携帯持ってても、ね、あんまり意味がなかった感じですけど、うん、
はい。
まあ、今はもう携帯ないと。
うん。もう携帯必須ですね。
あ、じゃあまあ前回のね、なんか地球の歩き方必須やみたいなこと言ってましたけど、
はい、いやもうちょっと地球の歩き方よりも携帯ですね。地球の歩き方は面白い。読んでて面白い。
やれ、読んでて面白いね、確かに。
面白い。
まあでも携帯ほんま確かに必需品ですよね。
必需品。あの、ほんと Google マップめっちゃ使いました。
まあ、だから、今は、こう、SIM カードとか、うん、山さんは Wi-Fi 借りてはったんですかね。
SIM とか全くわかんないんですけど、もうちょっと無理なんですけど、そこの説明無理なんですけど、私、アハモで、
はいはい、
そのまま携帯使えるはずなんで、
うん。
一応使えたけど、なんか遅かったんですよ。
やっぱりね。
であの Wi-Fi 借りれるじゃないですか、ルーターみたいな。
はいはいはいはい、
あれをよくわからんけど、これ借りた方がいいんじゃないと思って、でも一応借りといたんですよ。
そっか、そっか。
元の Wi-Fi をね。
はいはい。まあ多分そうですね。私もいろいろ試して思うけど、まあ、アハも結構使える国多いけど、まあ、ちょっと回線速度が遅かったり、はい、場所によったりするので、やっぱなんか SIM カードを、現地で使える SIM カードか Wi-Fi。で、多分山さんの場合は、ご主人と一緒にお二人かな？携帯持ってはんやったら。
はい。はい、
だったら2人とか3人とか、まあ、家族4人とかやっと Wi-Fi の方が得やったりもするかもしれないですね。
そうですね、
一緒に、うん、そうそう、一緒に行動しはるんやったら、Wi-Fi でいいかと思うし、まあ、1人とか、まあ、単独行動とかしはる場合は SIM カード、うん、現地の SIM カードとかをね、まあ、現地に行かはってからでもいいですし、事前にね買っといてもらったらいいかなっていうので、確かにそこら辺はインドも一緒ですね。ちょっとこう変わって ね、だいぶ近代化している感じですよね。
そうですね、だいぶ。
なんか他にインドってこう変わったところありました？
変わったところ。いや、まあそんな感じ。
そんな感じですかね。うん、じゃあまあ、まあインドを旅する上での必需品としても、前回は地球のあり方言ってたけど、
携帯。
携帯
携帯は必需品。
まず携帯。他なんかあります？なんかこれ持ってってよかったなとか、これ必要だよってありますか？
もう必要ないものばっかり浮かびます。逆にいろいろいるかもいるかもじゃないですか。いらないなと思いました。結構、まあ消毒液とかいりますね。ウェットティッシュとかはいります。
そうやね。そういうものはないですもんね。
はい。ご飯いっぱいいらんと思いました。
確かに。
あと、スーツケースはいらない。子連れの人にお知らせするとすれば、スーツケースはいらない。
じゃあ、なんか、あれですか、大きいやっぱりバックパックとか持ってって。
そうですね、バックパック。
うん。
分けないと。
そうやね。重たいけど、担いだ方がいいですよね。
持たないと、子供ね、抱っことかするときも。
確かに。 なるほど。そこら辺がじゃあちょっと必需品、必需品じゃないな。持ってかなくていいものやな。
そうですね。荷物少なくですね。
まあ、なんか一応読み物としては知見のある方はあってもいいと思うけど。
はい。あ、絶対あった方がいいと思います。でも、情報はすごいんで、やっぱり。
やっぱそうか。
はい。
今もそれは変わらず。
変わらず、知見の歩き方以外にないと思うんですよね、うん、本が。
あ、確かに。
ホントブックがなくて、探したんですけど、はあ、なくて、ないと思う。売ってないと思って。なんかな。まあまあ大きい本屋で探したけど、なくて。
はあ、ないですね。
デリー、油みたいな。
ああ、そうですね。確かに地方。うん、地方ないですよね。うん、
ないんです。ジャイサルメールとかジョードプルとかないから、もう地球の歩き方しかないんで、ホテルとか見るのももうここから探したし、みたいな。
じゃあやっぱりそこは変わらへん
そうですね、重要ですよ、地球の歩き方は。
私ら地球の歩き方の回し物じゃないけど、やっぱり必需品やねっていう。
これね、本当にねすごいんですよ、地球の歩き方
は。やっぱそうやね、そこは変わらへんかったですね。
もうすごいし、もう本当面白いし、
面白いね、読んでてね。じゃあまあ、今のインドを旅する上での必需品としては、前と変わらず、地球の歩き方と、パスポートね、パスポートと地球の歩き方、はい、そして携帯やね。
はい。
はい、そして携帯も使えるようにしといてくださいねって話ですね。
Wi-Fi を借りた方がいいです、
はいはい。そうそうそう。ちゃんと、はい。つながるようにしといてもらうと。はい、まあ、そんなもんですかね、必需品は。あと、ウェットティッシュと、
はい。
うん、まあ、私はよくあれ、トイレットペーパー持って行ってましたけど、いりますか？
持ってったんですけど、いらなかったですね。
いらなかったですか？もういいものがありますか？
大丈夫です。あります。
なるほど。もうじゃあそこは持ってかんでいいということで。
持ってかなくていいです。
はい。わかりました。ありがとうございます。他特にはなかったですかね？必需品。大丈夫ですか？
大丈夫です。
うん。はい、じゃあこの、インドの、今のインドを旅する上でのアドバイスもそういう感じでいいですかね。
そうですね。でもやっぱりインドは流れに乗らないとうざい国になっちゃうから、うん、インドの流れに。やっぱりこうね、うん、私は今回時間がなかったからせかせかせかせかして観光しちゃったけど、やっぱりこう、はい、余裕を持った感じにした方がいい。旅行の日程を。でも今回全体的にその、ジョードプル行って、ジャイサルメール行ってっていうこと、しかほぼ決めてないから、
はいはい、
一応、はい、何がしたいとかいうのも特に決めずに、ここさえ行ければいいやっていう2大ポイントだけ抑えた感じなんで、まあ、ジャイサルメール城には行きたいとかそれぐらいしか決めずに行ったからよかったと思ってて、あんまりこうここ行って、この日にはここ行って、この午後はこれ行ってとかすると本当にイライラとかもするし、特に子供いたらもっと早く来てよとか早く歩いてとかなるし、それはおすすめしないですね、やっぱインドは。
なるほど。やっぱりこう、予定に余裕を持ってね。
そうですね。
ざっくり決めて、
はい、
そしてそれも余裕のある、あれで、日程でしないと、予定通りはまあ行かないですもんね。
まあない。行かないと思って行ってほしい。これ前と変わってないけど。
そうですよね。あ、でも、やっぱりそういう余裕を、気持ちの余裕がない、時間と気持ちに余裕がないと、インドはやっぱ楽しめない、
楽しめないですね。イライラすると思います。なんかもう早く行きたいとか思っちゃうとね、個人にもイライラするし。
そうですね。じゃあまあ皆さんもちょっと余裕を持った旅行の予定を立てていただいて、
そうですね、
ということですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、ね、長々お話しさせても、いろいろ聞かせていただいたんですけど、最後にですね、この十数年ぶりに、こう、インドを旅して、まあ、なんかこう、山さんの今の思いとか、なんかこう、はい、リスナーさんに向けて何か一言あれば、はい、はい、お願いします。
はい。
はい。
そうですね、まあ、今回、子連れ、だったんで、子連れメインの話になるんですけど、やっぱり子供がいるからできないとか、 思わなくていいと私は思ってて、うん、ほんまに子供がいるからこそできる旅とかもあるし、うん、さっき言ってたみたいに子供が いるから今のうち、ね、もうちょっと大きくなってからとか言ってたらいつ行けるかわからないじゃないですか、
うん、そうですね。
子供だっていつまで一緒に行ってくれるかもわかんないし、うんうんうん、で今行ってもわからへんしとか思うたりもするしって言ってたらなんか行けなくなったりとかするから、うん、本当に自分が行きたいと思った時に行くと私はいいと思ってて、私は行って楽しかったし、それに付き合わせたけど子供も子供なりに感じたものあったと思うし、うんね、子供って意外と分かってないようでこういう感じ取ったりとかしてることは結構あると思うんで、うんね、何をしてあげないといけないとか何を教えないといけないっていうよりか私はもう行って肌で感じてっていう方が重要やと思ってるんで、もうそのね、自分が行きたいと思ったらぜひみんなにも行ってほしいですねって思いました。
はい、はい、ありがとうございましたいや本当その通りだと私も思いね、うん、まあ、なかなかそうやってね、連れていけないっていう方も多いと思うんですけどね、やっぱり自分が行きたいそのタイミングで行ってもらったら、はい、はい、まあ子供さんもいろいろ自分で肌で感じていただくっていうのは大事ですよね。
うん、そうですね。
何より経験することってね、いろんな経験することって、
はい、
本当にいろんなものを吸収ね、子供さんしてくれはると思うんで、うん、はい、いや、山さんのインド旅、本当なんか素晴らしいなって、はい、思いましたし、山さんの子供さんに会ったら、ちょっとインドどうやったんって言って私、
今度聞いてみてください。
はい、聞きたいと思います。はい、じゃあもうね、今日は本当に長いこと、
はい、
はい、いろいろお話しいただいてありがとうございました。
いやいや、ありがとうございます。
で、またインド第3弾あるかな
あるかもしれないですね。
なんかまあ、もしご要望があればと、またもしインドに行ったよみたいな。
その可能性ありますね。もう行きたいとこいっぱいあるんですよ、インドって。世界遺産も多いし。
そうですね。本当にね。ね、うん。まあ、もっともしかしたらまた1年後ぐらい
行ってるかもしれない、本当
に。私の番組が続いてたら、はい。
そっちですか。
いや、頑張って続けますし、またね、またインドこんなことあったよとか、こんなといいとこあったよって、またね、教えていただけたらと思いますので、はい。また第3弾も楽しみに。はい、しております。はい、じゃあ今日は本当に、長い間、はい、はい、インド旅の話をしていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、山さんでした。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、子連れインド旅のすすめということで山さんにお話ししていただいたんですけれども、まあ普段からですね、山さんは本当にこう3人のお子さんを育てながらこう仕事もされてて、で家事もされて、で世界遺産の勉強もね常にされてて、そして世界遺産認定講師としても活動されてて、本当に毎日どうやってねこう時間をこう割り振りしてされ生活されてるのかなって本当にね思うぐらい、まあ、本当にだからこういつもこう常に動き回っておられて、うん、本当にねどれもそつなくこなされてるんですよね。で私すごくね、まあ、自分自身がそういうことできない、マルチタスクができない人間なので、いつもすごいなと思いながらすごくね尊敬してるんですけども、まあ、今回特に改めて思ったのが、もう自分のこうしたい、ああしたいとか、こうするぞって決めたその意志の強さですよね。で、それを、こう思ったことをちゃんと有言実行で、ちゃんとこう叶えておられる。で、まあ、こうだからって、どうしても私もよくやってしまうんですけど、よく言い訳してしまうんですよね。まあ、こうやし、できなかったとか、何かとこう言い訳をしてしまうところが私もあるなって、まあ、そこがすごく私も反省点なんですけども、ただ山さんそういったね言い訳を一切言われないなって、うん、常々思ってるんですが、まあ、今回の犬旅に関してもね、まあもう周りの人から見たらそんなの大変やんと、うん、なんかそんなのよく行くねっていうような感じに
もう思われると思うんですよ。うん、私自身も自分一人でもね、インド旅って大変なのに、子供3人さん連れてってなると、まあそれは並大抵のことじゃないなって思うんですが、まあそれをね、こうさらっとね、まあさらっとではないと思うんですけど、されるっていうのが、だからやっぱりこう、こうだからできない、ああだからできないっていう、まあそういった思い込みとか先入観をなくして、やっぱり自分がこうしたいから、じゃあどうやったらできるかっていうふうに考えて、で、やっていくとか、まあちゃんと準備もね、されたと思いますし、まあそういったところが大事だなっていうふうにも思いました。で、ね、ちょっと対談の途中でもそういった話になったと思うんですが、私自身、その子育てしたことがないので、すごく偉そうなことは全然言えないんですけれども、そうですね、まあ長い間、ちょっと子供さんだったり、お母さんだったり、まあ育児に関わる仕事をしてきたんですけども、まあその中でね、やっぱり、なんかこう子育てする上で一番大事なことって何かなって、自分自身こう、ね、仕事上思ってきたことって、やっぱりこう、お母さんが常に元気で、笑顔でいることなんですよね。生き生きとしていること。まあ、それが本当に何かこう、お子さんに一番いい影響を与えるなっていうふうに思ってるんです。で、逆に言えば、そのお母さんがすごくいつもしんどそうにされてる、悲しそうにされてる姿っていうのを見ると、まあ、子供って本当にいろんなことを感じるので、それが一番子供さんにとっても、幸せじゃないことっていう感じなのかなと。うん、お母さんが、まあ、生き生きと笑顔でいることって、子供さんの幸せでもあるなっていうふうに思うんですね。まあ、お父さんもそうなんですけど、やっぱり、特にお母さんは、元気で、うん、自分のやりたいことをやって、笑顔でいること、うん、っていうのが大事だなというふうに思うので、まあ、やっぱりね、どうしても、子供がいるからこれができないとか、ね、子供がいると、まあ、もう、どこか行きたいとこあるけど行けないって、どうしてもやっぱりね、思いがちだとは思うんですが、まあ、ね、まあ、世の中のママさんたちもこうやって、こう、山さんのように、こうだから子供がいるからできないとか、行けないとかではなくて、まあ、ちょっとね、まあ、大変な部分はあるとは思うんですけれども、それでもね、ちょっとこう、そういった思い込みとか先入観ない部分もあるよと、うん、そういったことを我慢せずに、ちょっと一歩ね、踏み出してもらって、えいとね、頑張ってもらったら、それがすごくお子さんにとってもいい、影響だったり、いい経験になるんじゃないかなというふうに感じましたし、まあ、この対談を通して、まあ、少しでもね、そういうふうにちょっとこう、なんかこう、思っていただけたらな、と、はい、思いました。はい、ちょっと偉そうに言ってしまいまして、申し訳ございません。改めて、山さん、お忙しい中ですね、対談に応じていただき、本当にありがとうございました。で、今回の対談の補足なんですけれども、地球の歩き方がね、すごくおすすめだっていうお話もさせていただいてて、まあ、それは変わらないんですけれども、この前ですね、山さんとちょっとインドのあるイベントに行ってまいりまして、その時に、山さんを購入されたトランジットっていう、本ですね、まあ、ちょっと旅行向けの、雑誌とかになるんですけれども、そのトランジットっていう、まあ、ちょっとインド編の本が出ておりまして、で、それはね、結構、ちょっとマイナーな、都市の情報とかも載ってますのでね、またそういったものも、もしインド旅行される際はですね、参考にしていただけたらと思います。で、途中ですね、山さんがノートを始められて、で、ノートにインドのこの今回の旅行のことを書かれてるって話をね、させていただいたんですけれども、対談の時はまだ途中だったんですけれども、今はもう、インドの旅行記全部書かれてますので、またね、このポッドキャストだけじゃなくてですね、山さんの、その、インド旅行記もですね、ノート概要欄に載せておきますので、写真なども入ってすごく楽しく読める、 内容になってますので、またよかったら読んでいただけたらと思います。そしてですね、今回のインド対談、もしよかったなと思われた方おられましたら、いいねボタンや高評価ボタンいただけると嬉しいですし、ご感想だったりね、あとご質問など、気軽にコメント欄に書いていただけたらありがたいです。で、今回第2弾ということで、第1弾終わった時ですね、第2弾すぐやってほしいっていうね、お話があったんですが、ちょっとだいぶ長い間かかってしまったんですけれども、もしですね、また第3弾、はい、またこういったことが聞きたいとかね、何かございましたら、また第3弾、山さんお呼びさしたいなというふうに思いますので、まあそういったご意見もね、もしあればいただけたらと思います。この番組は、スタンド FM をはじめ、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、並びに YouTube 等で、お聞きいただくことができます。お好きな媒体で、ぜひですね、フォローやチャンネル登録をしていただいて、聞いていただけると嬉しいです。今回も最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。ダニアワード。それでは、次回の世界ねねこ歩きでお会いいたしましょう。ほなまた。ねねこでした。